ハッピー NPO。
これからの30分間、公益法人や NPO、 公益法人や市民グループからゲストを招き、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは地域環境自然研究所エコトンの太田光平です。そして毎月最終週は NPO と経営ということをキーワードに、近畿労働金庫地域共生推進室の三田真也さんとともにお届けしています。三田さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
三田さん、7月はですね、京都は、7月1日から祇園祭りがスタートして、さらに大阪、祇園祭りが終わった後は大阪では天神祭りがあってということで、日本三大祭りのうち2つがですね、この7月に開催されているというような状況になりましたけれども、両方ともでもですね、祇園祭りでは祇園祭りゴミゼロ大作戦、大阪では、大阪では、天神祭りゴミゼロ大作戦ということで、ロッキンさんもですね、ご参加されて一緒に活動されましたね。
はい、そうですね、本当に暑かったですね、夜とはいえ、やっぱり夏は暑いなっていうのはすごく重き感じたところですね。
たくさんのね、本当に今年の祇園祭りは日が良くてですね、土曜日日曜日が宵山というような形になり、国内外からたくさんのお客さんが、来られてですね、屋台で、楽しくですね、ものを食べたりだとか、歩行を見上げたりだとかをされている中で、かなり散乱ゴミも少なくて済んで、またゴミの減量にもできたらなんていうふうに思いますが、サンドさんもエコステーションの方に立って活動されていましたけど、いかがでしたか？
そうですね、私もエコステーション初めて対応させてもらったんですけども、まず去年とか比べるっていう人の話から聞いてるんですけど、本当に人が増えたな。で、やはりその中でまずは最初に呼びかけ、とりあえずゴミ今あるやったらここ捨てていってっていうことが、一言言うことでだいぶ大きくゴミの量も減っていくんかな、減っていくというか散乱ゴミがなくなっていくかなということは改めて感じたなというふうに思います。非常にいい取り組みだというふうに思ってますんで、やっぱり継続していきたいですね。
ありがとうございます。そうですね、2000名の、ね、ボランティアさんがこう参加をされてですね、散乱ゴミ対策だけではなくて、ゴミ減量をいかにできるかということを考えた2日間だったなというふうに思います。で、今年で 10周年をね、10回目の活動になりまして、来年以降も長く続けていけるようにということで、事務局の方でいろいろ画策をしているというような状況ですよね。もう8月にこれから入りますけれども、いろんなお祭りとかイベント地域のものがありますし、またこれが終わると秋はですね、これももうたくさんいろんなイベントがこう復活していくというようなことになりますので、皆さんいろんなね、いろんな形でイベントに携わることがあると思いますけれども、環境に配慮したイベントをどうやって開催できるかであるとか、参加者としてどういうことができるかということを考えていただけると、また違ったお祭りの楽しみ方ができるんじゃないかななんていうふうに思います。本日もですね、素敵なゲストをお招きしておりますので、この後ご紹介をさせていただきます。ではこれからのしばらくの時間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。さて、本日の京都ハッピー NPO ゲストをご紹介させていただきましょう。本日は持続可能な世界の呼称の管理をされている公益財団法人 IREC の事務局長である中山義彦さん、そして広報や地域貢献活動を担当されている八田香奈さんをお迎えしております。中山さん、八田さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
公益財団法人 IREC さんということですけれども、どんな活動をされているか、ご紹介いただいてもよろしいですか？
はい、じゃあ事務局長の私中山の方から簡単に説明させていただきたいと思います。世界中に湖どれぐらいあるか、湖沼どれぐらいあるかというと500万以上あるというふうに言われてますけれども、その湖、実は地球上の容易に利用できる水の 90% を占める貴重な資源なわけです。で、豊かな自然を育み、我々にさまざまな恵みを与えてくれています。今現在、実は私事務所にいるんですけど、目の前に琵琶湖が広がっています。青い湖、こういった中でこの暑さの中でいろんなスポーツ楽しんでおられる方々おられます。このようにさまざまな恵みを与えてくれてるわけですけれども、その世界の湖の多くが実は危機に瀕しているわけです。また地球温暖化の影響、これも湖沼に最も厳しい影響を及ぼすんじゃないかと、このように考えられています。 このような状況を踏まえて、私どもアイレックは世界の水、湖沼分野の関係者の皆さんと協力して、世界の湖の持続可能な管理と保全に取り組んでいると、こういうような取り組みをやってるわけです。
なるほど。アイレックさんは、アイレックという団体のお名前ですけど、頭文字で取られてるんですよね。
はい。インターナショナル・レイク・エンバイロメンタル・コミッティ・ファウンデーション。
なるほど、なるほど。そうですよね。先ほど世界には500万の故障がというふうな話ありましたけれども、そんなにたくさんあるんだみたいなね、感覚皆さんお持ちになられたと思いますけど、皆さんのね、ご自宅の近くにも湖や沼、いろんな形のものがね、あるとは思いますけど、特に関西圏でやっぱり琵琶湖ですよね。
そうですね。
この、アレックさん、はい。
地元では母なる湖、ね、マザーレイクというふうに申しておられますけどね。
そうですよね。世界湖沼環境会議、湖沼会議になりますけれども、活動自体スタートされたのはどういうきっかけで、いつ頃からやられてるんですか？
そもそも私どものこの国際湖沼環境委員会ですけれども、この地元、私どものある事務所の地元という琵琶湖なんですけど、1984年この琵琶湖で第1回世界湖沼環境会議というものが開催され、それを機会に翌々年1986年に設立されて、国連環境計画をはじめとする国内外の関係機関と連携しながら取り組みをしているという団体でございます。
なるほど、なるほど。サンダさん、ローキン・サンダさん、はい、アイレックさんとのつながり、いろいろあると思いますけれども、少しご紹介いただいてもよろしいですか？
はい、私どもの、笑顔プラスという社会貢献預金があるんですけども、ここに、12の寄付先団体があるんですけども、そのうちの、国際協力関係保全という担当のところで、この寄付先団体として、寄付金の活用を行っていただいている、団体さんでございます。
なるほど、なるほど。ね、笑顔プラスとの関係ということありますけれども、八田さんは、広報や地域貢献活動を担当されているということですけれども、ロキンさんのプログラム、ご一緒されてていかがですか？どんなことされているかも含めてご紹介いただいてもいいですか？
ローキンさんとは世界湖沼会議と、あと地元 の滋賀県の方でしている琵琶湖まるっと親子セミナーというイベントをご一緒させていただいていまして、今年いただいた社会貢献預金 の笑顔プラスであれば、今年19回を迎える世界湖沼会議がハンガリーで開催されるんですけれども、そちらに学生さんを派遣するために使わせていただこうかなと思っていまして。
なるほど。今年で19回目、となる湖沼会議がハンガリーで開催されると、はいはい、ということ。ハンガリーのどちらで開催されるんですか？
都市としてはバラトンフュレドという町になるんですけれども、そこにあるバラトン湖という大きな湖、中央ヨーロッパで最大なんですけれども、
はい、
その湖のところで、琵琶湖よりもちょっと小さいぐらいみたいなんですけれども、ヨーロッパで中央ヨーロッパでは最大ということになっています。
なるほど。でもかなり琵琶湖ぐらいと、琵琶湖に少し小さいぐらいでもかなり大きな湖ですよね。
そうですね。
このハンガリーの方で、そうですよね。ハンガリーの方で湖沼会議開催されるの2回目なんですって？
そうですね。第3回の、1988年にも開催されていて、数えてみるとちょうど35年ぶりかなという感じです。
なるほど、なるほど。そうなんですね。この世界の故障に関わる皆さんがですね、こう一度に会してというような機会になると思いますけれども、故障会議は。もうすでに80年代からですね、この故障の環境がどうなっていくのか、危機に瀕していく、これをどう持続可能なものにしていけるのか、みたいなことがいろんな形で議論されてきていると思いますけれども、どうですか、この間の、この40年ほどの動きの中でですね、気候変動は随分深刻化してきていると思いますし、最初にもね、中山さんの方からご紹介ありましたけれども、なかなか改善されている部分と、なかなか難しいなっていう部分といろいろあると思いますけれども、 現場で活動されていて、どのようなご感想というか、今状況を見ておられるかなということをお聞きしたいんですけれども。
中山さん、
いかがですか？
はい。私の、前回の世界呼称会議、メキシコの方で第18回世界呼称会議開催してるんですけれども、そういう世界の呼称が直面するそういう問題に対して、若い人の力がやっぱり大事だろうよね、と。このようなことが宣言でまとめられてます。そこでその若い人にいかにこう関心を持ってもらって、これからのそういう湖を引き継いでいってもらうかということで、実はその若い人たちを巻き込むような取り組みを展開し、このハンガリーでの大会にその若い人たちを送り込もう、このようなことを考えているところです。
なるほどなるほど。やっぱりそうですよね。まあ、あまりにも自分の身近にありすぎて、これをどうその守り育てていくかというか、環境を改善していくかみたいなところが、なかなか当たり前のように過ごしているかで、自分ごとにはなってるのかなってないのか、これをどういうふうにこう、持続可能にしていけるのかみたいなところを踏み込んで考える機会っていうのは、なかなかね、ないと思うんですよね、若い皆さんはね。うん。そんな中でやっぱりもっと若い、巻き込んで、なんかこうやって活動ができる体制や基盤を整えていくっていうことはすごく大切そうですね。うん。ね、昨年そういうような国際会議の方でこう話し合われたということですけれども、このね、若い人たちを巻き込むという話がありましたけれども、今年のね、その、ハンガリーの方でも、日本からも、お連れされるような話を聞いておりますけれども、少しそのプログラムのご紹介いただいてもよろしいですか？
はい。昨年、国際シンポジウムを開きまして、その中の、で呼称のエコツーリズムコンテストというものを開催しまして、ほど笑顔プラスでご支援いただいたものにつきましては、最優秀賞を受賞した西安造形大学の学生さん2名をお送り派遣したいなと思っていまして、その他にも優秀賞だった京都外国語大学と立命館大学の学生さん4名が中心となって、開催国のハンガリーであったり、五大湖のあるアメリカだったり、あとアフリカの、ビクトリア湖に隣接するケニアとかウガンダの学生さんたちが一緒に連携して企画するユースセッションも計画されています。
なるほど。いや、なんかすごいですよね。でまず、なんていうかな、そのエコツーリズム大賞というか、企画をされて、まず企画コンペみたいなのがあったんですかね。とても優秀な企画がこう出てきたということで、ね、実際にハンガリーの現場に行ってっていうのはすごくいい取り組みで面白いですよね。実際に学生さんも行ったら。
ありがとうございます。
どんな、ちなみにその優秀賞というか、コンペで出てきたものはどんな内容だったんですか？
地域の呼称 の、 エコツーリズムコンテストなので、優秀の、すみません、パッと出てこないので申し訳
ない。いや、はい、でもなんかその、はい、そうですよ、たくさん審査されてて、
キュレーターさんとか、最優秀賞だったところは、キュレーターさんっていう地元に住んでいる方々が、なんかいろいろ紹介をしてくださるんですけれども、キュレーターさんが違うので、なんか毎回違う、何度訪れても違う旅ができるというような内容のものを発表してくださいました。
へえ、でもそれ面白いですよね。やっぱりその湖との接点とか関わり方とか、守り育て方もそうかもしれないけど、皆さんね、地元の方は違いでしょうし、そういう方がキュレーターというか、インタープリターみたいな形になって、なんかツアーをされるという企画だったんですね。
はい、地元を大切にされている方々が、なんかいろんな専門を持っていらっしゃって、例えば水だったりとか、そこで例えば野菜だったりとか、例えばそういうの専門家が違うので、今回はなんか山歩き、今回は例えば畑で何かを取ってみようとか、そういうちょっと 何回来ても違うようななんか旅っていうのを提案してくださいました。
面白いですね、はい、あのこういうのはね、故障を守り育てるか、まあ、守る活動を環境を改善していく活動っていうのは世界ではいかがなんですか。その故障会議に参加されている国々いろいろな形があると思いますけれども、日本での活動っていうのが随分進んでるのか。
いや、いわゆる先進国と開発途上国とそういうような形で見るとよく、なんていうかな、厳しい状況の置かれてるそういう立場の国々が結構あると、うん、で我々としてはそういった方々とこう方を寄せ合いながら、うんうん、対応しているというようなところへんがございますね。
なるほどなるほど、そうですよね。なかなか、うん、日本でもね、以前はね、その琵琶湖もそうですけれども、まあ、公害というか、まあ、石鹸運動みたいなことも含めていろんな形でね、その汚染、まあ、工場排水がこう流れ込んでしまったりだとか、ああいうことがちょっと昔はねこうあって、それがずいぶん改善されて環境も変わってきたというようなことがあると思いますけれど、なかなか開発途上国の中でいくと、うん、まだまだこう難しかった。ただ、まあね、その課題を乗り越えた国々で故障がいろいろあるでしょうから、そういうところのね、ノウハウや、なども、また寄り添いながらということもありましたけれども、うん、そういう技術提携や協力をし合いながらこう改善されていくといいですよね。はい、ありがとうございます。
後半です、うん、そういう特にそういう状況の中でですね、皆さんご案内の通り SDGs 持続可能な開発計画でございますよね、うん、
はい、
その中の6番目が実は全ての人々に水と衛生をと、このような目標が立ち上がってるんですけれども、はい、実はそういう先、一番最初に水というものを我々が利用できる水の 90% が実は故障ゆかりの水だよというふうに申し上げたんですけれども、その水議論の中で実は故障というのが表に出てきてないと、このようなことがありまして、実は昨年の3月に、ケニアのナイロビで国連環境総会というものが開かれているんですけれども、その国連環境総会で世界の水議論における故障問題の主流化、つまり持続可能な故障管理というものが全会一致で決議されているんです。
なるほど。
その決議を受けて私ども昨年1年そういう国際シンポジウム等々で、活動を展開しながら、その決議後初めての故障会議をこの秋に迎えていくと、このような形になってくるんです。ですので、なおかつその故障会議のテーマというのが、故障を超えて持続可能な利用に向けて科学、文化、ガバナンスをつなぐ、このようなことのテーマにして、みんなでそれぞれの立場で議論して高め合っていこうと、うん、こんなことを考えているという状況です。
なるほど、そうですよね。まあ、京都もそうですけど、琵琶湖があってこう京都の私たち水がね、だから使えているということがありますし、やっぱりその、ね、故障を守って、ね、ちゃんと環境管理をすることっていうのが、まあ、先ほどの6番の SDGs の話ありましたけれども、まあ、水は、ね、安全にこう利用できたりとか衛生環境を保たれるということにつながるということでいくと、水の役割ってすごく重要ですよね。
そうですね。で、実は私どもそういう世界に向けて働いておりますけれども、実は国内に向けては地域における幅広いステークホルダーの活動、皆さんの活動の支援を通じて、こう地域貢献に、地域社会に貢献していこうと、このような形で労働金庫さん等々の支援をいただきながら、皆さんと一緒にいろいろな取り組みを展開していると、こういう団体でございます。
なるほど、ありがとうございます。後半もですね、いろいろお話をお伺いしていきたいと思いますが、ここで一曲ご紹介させていただきましょう。ビートルズで Let It Be。 京都ハッピー NPO、 本日は持続可能な世界の故障の管理をされている公益財団法人 IREC の事務局長中山芳彦さんと八田香奈さんをお迎えしております。引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、ね、アイレクさんの活動いろいろこう聞いてきましたけれども、今ですね、クラウドファンディングに挑戦されているというふうにお伺いしましたけれども、どんなことを今クラウドファンディングされているのかご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、先ほど、学生さんを世界故障会議のユースセッションに派遣するというお話をしましたが、実はこれはハイブリッドでも開催されるんですけれども、 オンラインでも視聴可能なんですけれども、アフリカの学生に関しましては故障問題っていうのは生活に直結するっていうことが多くて、うん、やっぱりいろんな人とかと情報交換とかをする機会とかがあるとよりなんか活動が推進できるって、我々は思っていまして、それなのであのやっぱ現地で直接あのハイブリッドでもできるんですけれども、直接現地でセッションに参加してあの同世代のユースとかもそうなんですけれども、他にもあのユースセッション以外にもたくさんセッションありますので、そういうふうな世界中から故障関係の方が集まりますので、そういう方々と話をしたりネットワークを広げてもらいたいっていう思いがありまして、クラウドファンディングを立ち上げまして、レディフォー世界故障会議 と、入力して検索いただくと一番上に情報が出てきますので、一度ちょっとこの話を聞いてご興味おありの方はぜひあの アフリカの学生の故障会議派遣にご協力いただけたらなと思います。
なるほど。目標金額はおいくら？
80万円です。
なるほどね。あの7月21日から9月末までの中でですね、今クラウドファンディングに挑戦されているということですので、ぜひあのレディフォーとの、あの先ほどのねキーワードで検索をしていただければ、ね、故障会議ですね、で出てくると思いますので、チェックをしていただきたいなというふうに思いますし、あのこちらはあれですかね、あのアイレックさんのサイトの方からも行けたりするんですか？あ、直接か、こちら直接ですね、クラウドファンディングの方ね、直接見ていただいたが、
はい、でも、はい、今からホームページに載せるつもりではいるもので、う
ん、
ぜひ、
そうですか、そうですか、すいません、はい、うん、
見ていただけるとありがたいです。
わかりました。ね、やっぱり情報交換だとかね、若者のいかに参画するか、また開発努力国の皆さんとの交流だとかいうのはすごく大切なことだと思いますので、ぜひ皆さん、このクラウドファンディング応援をねいただければというふうに思います。はい、そしてあの8月5日にはね、セミナーの方開催されるとお伺いしていますけれども、サンナさん少しご紹介いただいてもよろしいですか？
はい、8月5日にあの先ほど八田さんの方からも話ありましたが、あの琵琶湖丸洞親子セミナーということで今回第4回目を迎えます。で今回は、琵琶湖に注ぎ込むそのメタ側から琵琶湖を考えようということをテーマで、河川のクリーンチャレンジを行ったり、そして、今の琵琶湖の現状を知ってもらうような、セミナーを開催させていただく予定です。で、実は募集期日はすでに過ぎてるんですけども、今回事務局をやっていただいてます、NPO 法人琵琶湖豊穣の里さんにも、お聞きしておりますが、もうギリギリまで受付やりますということをおっしゃっていただいてるんで、詳細はアイレックさんのホームページにも掲載されてますんで、そちらの方から見ていただいて、私も頑張ってみたい、琵琶湖を守りたいという方をぜひ参加いただければ本当に嬉しいなというふうに思っております。
なるほど、分かりました。ね、やっぱり関西圏にこう住んでるとですね、琵琶湖の大きさ偉大さ、また私たちがそれが実はあの生活とすごく密接に関わっているということを少しね想像すると直結していることがすごく分かるんですけれども、ね、日常的に、まあ、なかなかね考える機会がないかもしれませんので、こういう機会にですね琵琶湖の、まあ、故障の大切さをご再認識していただけるような機会にしていただけるといいかななんていうふうに思いますので、ぜひ8月5日のねセミナーの方にもご参加いただければというふうに思います。アレックさんのねサイトホームページ、またこのハッピー NPO のサイトの方にも情報を載せておきますので、ぜひ見ていただければというふうに思います。というようなことであっという間にこう時間が過ぎてきましたけれども、アイレックさんではね日常的にボランティアさんや寄付なども集められているというふうにお伺いしていますけれども、八田さんぜひ皆さんにお呼びかけ最後いただければと思うんですが、どうでしょうか？
はい、このラジオのページとかで東財団のウェブサイトとかのリンクを貼らせていただけているみたいなので、そこをクリックしていただいて、一番右上の方に寄付というアイコンありますので、そこから、見ていただきますと今どのような、企業さんとかから寄付いただいているかっていうのであったり、あと寄付の方法であったり、そういうことが詳しく載っていますので、ぜひ ご覧いただいて、ご支援いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございますね。ぜひですね、アイレックさんのサイトを活動されておりますので、見ていただいて、ぜひご参加いただいたり、またね、現場での活動というよりかは、ご寄付でという形も全然あると思いますので、一度ね、サイトの方チェックしていただけるといいなというふうに思います。最後になりました、中山さん、最後に皆さんに一言、メッセージいただければと思うんですけれども。
はい、一言です。水を守り、はい、湖を救う。皆さんよろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。本日はですね、持続可能な世界の故障の管理をされている公益財団法人アイレックの中山義彦さんと八田香奈さんをお迎えしてお話をお伺いしてきました。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、また来週もお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。